皆さんおはようございます。3月19日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飯、パーソナリティ下地七重と日賀光一でお送りします。この番組は日々何かに挑戦しているあなたを私たちの声で沖縄元気にし、一緒に盛り上げていこうという番組です。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。またラジオで聞けないあなたへ向けて YouTube、ツイキャスでも生配信をしています。ラジオアプリリッスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。 YouTube、ツイキャスでは著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、リスンラジオアプリでは今 FM 那覇をお聴きの皆さんと同じように音楽を一緒に楽しむことができますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。さらに放送後は YouTube FM 那覇のチャンネルよりアーカイブ配信も視聴できますので、そちらの方でもお楽しみください。ではこちらの番組は南西空調設備株式会社、テリア漆器店、ディーダ社労士事務所、ソードフィッシュ沖縄、ベストウエスタン沖縄オンナビーチ、月城交通、ダイナミックプランニングメディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会株式会社、西洋不動産の提供でお届けいたします。ということでね、今日はね、あの朝一のね原稿を忘れたっていう、
はい、ありがとうございます。
はい、もうね、なんかねバタバタでしたけれども、今日すごいね面白いゲストが来てますのでね、あのすごく楽しみな回でございます。はい、3月17日で私も2月定例会がやっと終わりまして、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。もうね、はい、無事に決まりましたので、今回の、はい、議会ではずっと言ってた、私は 中学生小学生の、キャリア教育、キッザニアとかずっと応援してきたじゃん。
はい、
で、今年はそういった、キャリア教育とかの、うん、キッズ関連の予算 1.4 倍に増えまして
1.4 倍、
はい、もうこれ私一番嬉しい。
すごい。
ね、
七井さんずっとあの立候補の時から、はい、ずっと子供の、
そうキャリア教育をずっとやってきたから、ね、だからこれをねしていって、はい、職業化を身につけたいっていうことをずっと言ってきたんですけれども、はい、今回ようやく令和8年度の予算で、はい、増えましたので、
もう有言実行ですね、まさに
と思って、ね、あとあのマグロ、那覇マグロ、
はい、
沖縄で生マグロがすごい食べれるっていうのはあんまりまだ知られてなくて、一般の方には。でも EU 町に行ったら本当に生のマグロいっぱい並んでるじゃないですか。うんうん、那覇マグロをもっと応援したいってずっと言ってたじゃないですか。はい、であのマグロの被り物もかぶってねで歌を作ってほしい、ダンスを作ってほしいって、ああの北海道函館のね、はいはい、私 の, あの青春時代を過ごした北海道函館の全市民が踊れるイカ踊りのようなものを作ってほしいってね言ってたんですけれども、うん、なんとディアマンティスさん作曲で那覇マグロの歌ができたんですよ。すごいよね。
すごい。
そう、アルベルトさん作ってくれた。そうそうそう。ねえ、あ、それに今度はあのちゃんとダンスをつけて、はい、市民みんなが歌って踊れる、
はい、
みんなで那覇マグロを盛り上げていくっていうのをねやっていきたいな。生マグロ、あ、生マグロ、なんかいろんなの来ましたよ。那覇マグロ、そうです、那覇マグロです。
すごい。
はい、ということでね、はい、ジュンジュンさん面白い、面白いゲストって、面白いって言ったらね怒られそうだけどね、私はもう一番これはもうね興味深いというかね、うん、もう最高に応援したい、そういったゲストが来てますんで、
はい、
楽しみに。そして、ね、教育に関心のあるママさん、この番組ね、私の友達のママさんも結構聞いてるし、はい、ですのでね、わ、最後まで9時56分までお楽しみいただきたいと思います。それではいつもの曲お願いします。
はい、ムームズのテーマソングからお届けします。
少ししたいのは私だけど、テキパキ動けるの。
沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など頑張るあなたを応援するコーナーです。ということで、今日すごいね、よくこうオファーを聞き入れてくれたね。
ありがたいです、ね、本当に
軽くなんかあしらわれなかった、鼻で笑われなかった、大丈夫だった。
いやもう優しい方だったのでよかったです。
よかった、嬉しい、本当に、はい、ね、もう興奮してます。沖縄から東大を日常にということで、学生団体アロハの、イレイさんとマキヤさんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
いや、現役東大生なんですね。
はい、そうです、はい、今現在通っています。
いいなーとか言って、いいなーって、いいなとか言って別に
全然まだチャンスあると思う、まあ、大学なの
でいける、まだこの脳みそって何歳までいけるんだろうね、わかんないけどさ、だってさ、東大ですよ、
うん、
ねえ、まず東大に行こうとする時点ですごいじゃない。
そうですよ ね、
ね、うん、あそこに受けに行ったっていうだけでもさ、
うん、
そこまでねっていうところでさ、はい、で、伊礼さんはこの沖縄から東大っていうこの学生団体アロハの今代表をされている。
はい、そうです。
現役の4年生なんですよね。
はい、4年生です。
で、アロハという団体が設立されて何年？
今ちょうど3年になります。
ほー、これはなんか設立するきっかけみたいなのとか ったんですか。
そうですね、はい、この当時自分が大学2年生ぐらいの時に設立したんですけど、まあ、その同じ都心から東大に入った大学生を見て、うんうん、自分の中高当時振り返った時に何かその彼らと比べて、教育格差だったり機械格差があるかなと思って、はい、そもそもよく言われるのは学力の違いとかなんですけど、それより、うん、それ以前にまず東大だったり県外の難関大に行こうと思えるこの選択肢の中に入っているかどうかがまず違うなと思って、そこに違和感課題感を覚えて立ち上げました。
そうだよね、沖縄の高校生でそうだ東大に行こうみたい なんか
京都みたいな、
そうそうそういいねツッコミいいねそうでならないじゃない、なかなかね。だからだけどこのね、イレイさんをはじめとしてこの団体で盛り上げてくれたらさ、だって一時期さ、なんだっけ、ドラゴン桜でブスとバカこそ東大に行けみたいなのでドキューンみたいになった人もいるわけでしょ、うん、
はい
ね、だからそういうことをやってくれる、
いや、そういうちょっとそこまで今もう令和なので言えるか分かんないんですけど、
令和だからもう言えませんよ、ブスとバカこそ東大に、やばいやばいやばい、お詫びして訂正申し上げます
しっかりでもドラゴン桜が流行った時に実際に沖縄から、はい、東大進学者数増えたって聞いたこともあって、やっぱでもそういうやっぱ言う人は大事なのかなって思います
よね。そうだよね、このちょっとね炎上だけどね、
はい、
この際どい言葉を言ってでね、なんかね刺さる言葉を言うっていうのはね、
そうですね、
大切ですよね、
だと思いますね。
ね、なかなか言えない言葉ですけれどもね、現役東大生が言ったらね嫌われちゃうからね
絶対にそうですね気をつけないといけない、
気をつけないといけないですよね、はいはい、でもなんかこう東大に行こうってまずこうなかなか思わない、あ、高校自体がでも昭和薬科に、
そうですね、
通われて
昭和薬科です、中高昭和薬科です。
だからその環境でじゃあやっぱり6年間割と東大を目指す人もいる、その環境の中でっていうことだよね。
あ、でも自分たちの学校でも東大を目指す人は多くなかったですね、
うん、あ、そうなんですか。
なんならそこに課題感を覚えていたというか、うん、実際多くないけれどもその賢い優秀な同級生はたくさんいて、でもそういう彼らでもあまり東大を選択肢に入れないというか、結構医学部志向なので、まあ、その医学部行きたいと思って行く人は絶対それはもちろんいいんですけど、やっぱ そもそも最初に選択肢に入れていないのはあまり良くないのかなと思って、で一つきっかけになりましたね、設立の、はい、
ね、あ医学部っていうのは留大医学部、
あ留大医学部が結構多いですね、
多いんですね、はい、結構そうですよね、昭和薬科ってそういうなんか教師になったりとか医者になったりとかっていう、はい、うん、そういうなんかイメージがありますね、
はい、そうですね、
でもじゃあまず昭和薬科に入ろうと思ったのは何かあるんですか。
僕そこも、ね、でも両親が教師だったっていうこともあって、うん、結構小学校の時に、まあ、うん、勉強が嫌いではなかったっていうのもあって、うん、両親の勧めっていうのもありましたね。
そうだよ ね。だから周りの環境、学習環境もあるよね。
あると思います。
ね、で、環境、そこか、環境大事だよね。だけどさ、ね、結構なんかビリギャルみたいな感じで、なんかこの昭和薬科じゃない人とかも巻き込んでほしい。ね、
はい、
ね、いっぱいこの。アロハで、
はい、いやそうですね、アロハはイベントいろいろやってるんですけども、うん、対象は沖縄県の全生徒っていうところなので、うん、ぜひいろんな学校から来てほしいですね。
ねえ、うん、で、まあ、東大を、まあ、目指すっていうのね、朝沖縄から難関大学を目指す高校生を応援する学生団体っていうことだから、一応ね東大あれだけども、はい、東大以外の大学とか難関大学を目指して、
はい、
でそこを
基本に、うんうんうん、今後っていうのはどういう団体でどういう活動していこうとして、
あ、まあ、そうですね、はい、まあ、一番は自分たちが東大のことを一番よく知っているっていうこともあって、東京大学を一つ押し出してはいるんですけれども、うん、まあ、やっぱりそこへの心理的障壁が壊されたら、はい、もっと東大以外に、まあ、他の大学だったり、うん、なんなら海外だったり、海外大だったり、うんうん、なんなら別に大学じゃなくてもいろんなその可能性が広がって、沖縄の教育はもっといけるぞっていうような、なんかムーブメントを一つ巻き起こせるかなっていうふうに思っているので、まあ、そこを目指していろいろ大学生との距離が、うん、特に東大生との距離が、うん、もっと縮まるような企画をいろいろ開催しています。
いやーねえ、うん、まだまだ聞きたいこといっぱいあるよ。ちょっと一旦 CM 挟みますけれども、
はい、
はい、
一旦 CM です。
CM です。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律、人事、労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
今日は沖縄から東大を日常にということで、学生団体アロハの慰霊さんと、牧谷さんにお越しいただいております。
お願いします、ね、
お願いします。
いや、東大生、現役東大生なんだけれども、まず関わることがないし、うん、ね、東大生といえばなんかね、かあんまり関わらないからさ、うん、宇宙人みたいな存在だと思うじゃんだって本当、ね、さっきも言ってたんですけど、うん、クイズ番組で東大の問題とか出てきてもさ、もうなんか一生解けない、うん、一生かかってもなんか来世まで持ち越しになるような、なんかもうこれどうやってっていうのがね、うん、でも高校生の時もそうだったんだって。高1の時に全く何なんだろうっていう問題だったのが、やっぱり一つずつ勉強して、だってあれもう何分で一問とか解くんですか。なんか とんでもないなんか数式みたいな、ドラララみたいなでしょ
そうですね、数学だったら150分で6問解くので、 まあそんなレベルです。
ちょっと待って150分で6問
はい、大門6、大門6個っていう。
ひーだねでもひー、でその6問で丸か×かな
あ、いや
あでもないの、途中のなんかこの数式ので、はい、
そうですね、
さすがに見られます、マイナス何点みたいな、
う
ん、
そうですそうです。
はあ、いや苦しかった。ちょっと、イレさんはもう、ね、4年生だからちょっと一番、マキヤさんが今1年生なんですよね、はい、ね、どうでした受験
ですか、
受験、はい、
あ、そうですね、まず一番やっぱギャップ感じたのはあの会場の気温です。
はい、
あ、そのずっと
そのちょっとすいませんね、あの色がね、あのね、もう真っ黒に焼けて、スポーツアルティ
はい、アルティメットフリスビー、
はい、
競技
をずっとやって、外でね、なんかそれをされてるからね、ちょっと最初あの国籍じゃね、もう健康的な小麦色に、はい、気温がだから寒かったっていうことですか。
そうですね、
あ、寒かった、あ、そっか、沖縄から、ね、うん、この時期に行って寒い T シャツで行ったわけじゃないですよ
ね。いや違います、この服ではなくてちゃんと学校の制服で、はい、でもそれでも着込んでも寒いっていうのはやっぱり沖縄であんま経験がないので、うん、なんかそれこ そ, その風は強いですけど、沖縄はやっぱりその内地に行くとそれこそ東京とか一桁台っていうのが全く経験がなかったので、うん、はい、まあ、そこでちょっと体調崩しちゃったりみたいなことありましたね。
前日入りするんですか、受験の時は。
多くの方前日入り、もしくは2日前とかに行って、はい、その会場を一応見といて、うん、その道間違えないようにとかしてます。
受験を、緊張だよね。
いや本当に、
その前はもうやっぱりこの高校いつぐらいからこう受験勉強って、まあまあまあ昭和やかなのである程度は勉強日常的にもされてたと思うんですけれども、1日何時間ぐらい、どこから、はい、いいですか、
あ、じゃあ、
こういう、こういう、はい、
先輩もね、受験勉強だって意識したのは、はい、
高2の夏
からだと思います。でも僕の一つ契機となったのは高1の夏ぐらいに友達とノリで毎日放課後塾に行こうっていう、うん、まあ、ノリを始めたんですけど、はい、そこから結構成績上がった気がしますね。
高1からね、いやでもそうなんでしょうね。で、マキヤさんは、
僕は高校2年生で部活を引退したので、まあ、そこの夏休みぐらいから結構本格的に勉強し始めました。
あ、ずっとそのアルティメットは、
アルティメットを始めたの実はその大学生からで、
はい、
その中高6年間あ中高高校2年生までは日本語ディベートを実はしていました。
日本語ディベート、
はい、
はい、戦う、
そうですね、その4対4でその自分たちの意見を言ったり相手に質問したり、それに対して反論したりして、その奇数人いるジャッジの方を納得させるような競、まあ、言語の競技です。
へえ、ひろゆきみたいな感じ。
あ、まあ、でもその、まあ、聞いてて心地よくないとやっぱりそのジャッジの方も賛同してくれなかったりするだろうから、まあ、そのコミュニケーションはもう、まあ、もうちょっとちゃんと取った方がいいですね、ひろゆきさんに。
論破ではないんだ。
あ、論破ではないです
。政治家志望？
政治家も考えています。
おお、すごい。何党とか言って
ちょっと秘密で、
秘密です。
です
怖い怖い、相手になったら怖いね。嫌だね。敵にはしたくないけど仲良くしようね。
お願いします。
で1日何時間ぐらいやっぱ勉強したの？
いや、まあ、なんでしょうね、受験勉強時代は平日は学校終わって、うん、まあ、4時間ぐらい、休日はもうちょい、まあ、8、9とかはしてたかなと思いますね。
部活辞めてから、あ、でも、はい、部活自体がさ結構そのね、このディベートだったら、うん、こう常にあれでしょ、
うん、
謎謎じゃないけどさ、
まあ、そういうことでしょ、考えて、
ね、
確かに
とか、
うん、そうですね、はい、僕の場合は勉強時間はもともと結構その勉強自体が好きだったので、はい、その特に世界史とかはだからそういったその好きなことに関してはあんまりそのやらないといけない勉強ではなかったから、はい、結構その趣味みたいな感じでやって、その休日とかは本当に朝起きてから寝るまでみたいなこともありました、勉強時間は。
おお、朝起きてから寝るまで、
はい、その学校に7時朝7時から夜7時ぐらいまで行って、もうその間はずっとみたいな感じでした、
はい、すごい、
すごいね。でもなんか かそのさディベートクラブっていうのがさすごいね。こんなのがあるんだね。
うんですね。いやから強かったと思います。
え、
いやいや強かったと思います。はい、その中で
これ何優勝優勝優勝なんだこれ。
あ、なんかそのディベート甲子園っていう大会があって、はい、あのそれに出場して、あのその年に1回の大きい大会なので、それでそのそれこそ内地の進学校開成とか奈良とか、はい、ああいったところとバチバチやって、その複数人のジャッジをより納得させた方が優勝みたいな感じです。トーナメントで。
何それちょっとどうやって検索するの。あ、なんか見れない見れない。
ディベート甲子園って検索していただければ、その決勝の様子とかご覧いただけます。
面白いね。面白い。こんなのあるんだ。え、で、どうだったの。
あ、そうですね、高校2年生の頃に、うん、あのベスト8まで全国で行きました。
すごい。それはなんかお題が振られるの。
そうですね、その毎年 の, あの8月に全国大会があって、うん、お題が、2月末から3月上旬にあの分かります。3月上旬ぐらい。
じゃ ある程度お題がもう決められている中で、うん、みんな一緒でそれをディベートするのではなく。
そうですね、みんな同じ
テーマで、
高校生はこのテーマ、中学生はこのテーマみたいな感じで半年間ギッチギチに調べて。
うわすごい。
みんな同じ意見になることはないの。
ああそうですね、まあ、でもその同じ意見だとやっぱりその同じ反論しやすくなるから、その試合を経ていくとこの反論って強いんじゃないかみたいなのが分かってくるので、うん、まあ、ちょっと対策されやすいからちょっと味変みたいなことをする学校もたまにあります。
あれですよね、賛成と反対がもう固定決められるんだよね、
うん、あの自分たちで選べるわけじゃなくて、その当日とかに決まったりするので。
あ、じゃあいやもう本当にあれだね、ひろゆきのさ、アメーバ TV みたいな感じで、はい、じゃああなたは反論してくださいみたいな、
うん、そうですそうです。
自分の意見とは一旦置いといて、
置いといて違うんだけどって思いながらも
心の中では
へえ、まさになんか政治家みたいな感じだね。ちょそんなことないそんなことないよ間違った
違いますよね。
ね、そうですよね。変な汗かいた
危ないです。
でもそんなのやってったらさ強いよね、部活でやってったらって。それでもう朝7時からでもやっぱりそれぐらい勉強して、
はい、いやでもちょっと思うんですけど、うん、はい、あの多分それだとハードル高く聞こえるかなとも思って、おうおう、僕とかはあの、まあ、
4時間
例えば、ね、いや、あ、まあ、平日は
さらっと東大合格しちゃったからね
いやそんな感じそういう意味で、
そういう意味
天才キャラですよではなくてあの塾には例えば10時間ぐらいいるけど、はい、その中で休み時間とか散歩とかもあるんで、そう考え、うんうん、なんか結構10時間勉強してましたっていう学生も多いんですけど、うん、まあ実質勉強時間はもうちょい少ないと思うよっていうのはありますね。
なんかさ2人ともさ、なんかあれじゃあ東大生ってさ、もっとなんかね、すごい牛乳瓶の底みたいなさ眼鏡かけてさ、なんかね、
転勤がすごいですね。
ジャージとかで来てほしかったよねイメージ通りのね、おしゃれでさかっこよくてさ、うん、なんか
とんでもない、
さらっと東大ですみたいな。
いや違います、
違う
マイナスですそれは。
そうです
いやでもそうなんですよ、その、はい、結構東大生って結構変な、はい、さっき宇宙人とおっしゃってたと思うんですけど、はい、そういう風に見られがち、見られがちなんですけど、はい、でも実際は結構普通の人が多いというか、う結構あの面白い番組いろいろあると思うんですけど、結構脚色されているので、うん、全然あの普通の人多いよっていうのは伝えたいですね。
あ、いやそうなんでしょうね、うん、だからやっぱりこの環境と、あといや、まあ、東大すごい大学だけれども、ね、ある程度努力したら受かるんじゃないか、だから普通の人だよっていう横にいる仲間だよってなってさ、で例えば、ね、このお二人と一緒に私が友達としていたら、二人が東大行くんだったら私も行くよみたいな感じで、ね、うん、なるんだと思うんだよね。
本当にそうなんですよ、ね、その県外の、うん、同級生とかは例えば、うん、新学校改正とか灘とかに行っている人は学年の100位以内に入ったら大体東大行けるなっていうのが合格実績を見て大体分かるんですよ、うん、指標があるので。でもそこ沖縄はそこがないので、うん、そういうのが無理だったり、あと親戚なんか、あれこの先輩が行けたんだったら俺も行けるかなと、うん、そういうのがあるので、うん、沖縄にそういうのを作りたいですね、
うん、そうよね、はい、それでこのアロハをね。でもアロハってなんでアロハにしたの。
これは最初に、うん、あの赤門ラボ沖縄っていう名前にしようとしたんですよね。で頭文字が ALO なんですよ、はい、でもそれだとちょっと敷居が高いかなと思って、うん、そしたら恩師の先生が、うん、じゃなんか南国風吹かせてアロハにしたらって言ってくれたので
いいですね。
そうしました。
アロハ、はい、まだまだお話聞きたいんですけど、はい、一旦ここで CM です。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ年齢不詳、平成生まれのパダミ年齢不詳、2人は出会い趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング、企業ご家庭の生命保険損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
はい、今日の晩御飾うちなんちのゲストは、現役東大生の伊礼さんと牧谷さんにお越しいただいてます。
お願いします。
でこのアロハの活動についてお話聞いてきました。活動の内容 と、今後どういうことを行っていくかとか SNS の紹介とかお願いしたいんですけれども、
はい、はい、ありがとうございます、はい、活動内容としては大きく2つあって、はい、1つは対面でのイベントで、もう1つはオンラインで面談などをしています、
はい、
で対面のイベントだと例えばあの勉強合宿1泊2日で沖縄県内でやる勉強合宿とか、あと今年度は夏休みに県立博物館 の、 あの一室で、週に1回かける4週生徒集まってあの一緒に勉強計画を、ま、私たちがレクチャーしてそれを実際に実行するよっていうような企画もやりました、ね、お
すごい、
はい、
へえ面白いね。
すごい。
これ何年齢制限あるの？私も今から東大目指しますみたいな。ダメダメ。
あとちょっと
高校生ですか？
ああ、前向きに検討だけさせていただきます。
そうよね、
一度持ち帰って、
はい、すいません持ち帰ってね。えでもそれ、何これ、はい、
はい、
面談、面談っていうのはここの団体にふさわしいかどうか、
はい、あ、違います、なんて言うんでしょう、日々の、はい、あ、なんかチューターのような形で月1でオンラインでなんか質問があったら、はい、あの応募して僕たちが30分1時間ぐらい話しますよっていう時間ですね。
すごいね、その時間取って大丈夫なんですか？
いやもう まあそういうことをやりたいメンバーが集まっているので、これは無料でやってます。
無料で、
はい、
すごいお金取ってじゃなくて無料で、
はい、
優しい
ありがとうございます。
はい、であとは、この、
はい、
対面の、
はい、あそうですね、対面の例えば勉強合宿っていうイベントだったり、はい、あと2週間後には逆に沖縄の生徒30名を東京に連れてきて、まあ東大案内はそうなんですけど、あと行政周りとか企業訪問とかをするイベントとかも開催予定ですね。
すごい、はい、何この30人ぐらいって 今でメンバー何人ぐらいいるんですか。
あメンバーは、22名います。でその30名っていうのはあの沖縄の生徒の30名ですね。はい、
生徒、
あそうです、沖縄の中高生30名を、はい、まあ選抜して連れていくっていう企画になってますね。
すごい。
で、いや、
はい、あの、はい、
高校生とかには嬉しいよね。だってさ、人になんかなかなか聞けないし、先生も忙しいからあんまなんかこう構ってくれないっていうかさ、こんなこと聞いてもっていうようなところとかも聞けるわけでしょう。
そうですね、学生だからこそ答えられることはいろいろあるかなと思いますね。
ねえ、あと本当のスタートのどこからどう手つけていいのかっていうところとかね。
そうですね、そうですね、先生の方でも東大についてはやっぱ知らない先生方多いと思うので、
はい、
そういったところは、
いやそうですよね、まず東大卒の先生がそんなにいないから、うん、だからね
え、はい、そこは学生の身として、うん、経験談として話せるかなと思いますね。
で東大案内もする、
あそうですそうです、はい、
ツアーパックツアー
パックツアーなんか2泊3日のみたいな
添乗員みたいな感じで。脇屋さんはもう本当に今行ったばっかりだから どんなでした。 アパート探しとかもう すんなり行きました。
そうですね、結構その親と一緒に探して、うん、あのまずはその僕がすごい方向音痴なので、もうとにかく大学に近いところを取ろうってことで、はい、あの東大の 1,2 年生はその渋谷と下北の間にある駒場っていうところにキャンパスがあるので、もうその周辺でまず探して、
はい、
あの徒歩圏内でもう探して、
うん、徒歩圏内でもう電車は、はい、乗り間違えたら大変だからねえ、複雑じゃないですか。
そうですね、
電車
蜘蛛の巣のように
苦労しました。
あ本当にもう、はい、多分最低週1回は乗り間違えてます
すごいなな
んか嬉しいね、東大生でね電車乗れないみたいな可愛いとこあるじゃんみたいな、ね、そのイメージ自体がもう良くないもんね。
そうです
そう、なんかすごく天才みたいなね感じでも、いやて、ね、頭一生懸命勉強したんでしょうけれども、なんかちょっと違う人みたいな感じではないんだもんね。
違います。
ね、でやっぱ環境重要だもんね。その勉強するっていう環境があればやっぱそうだったっていうのはあると思うから、ね、本当にもう一大ムーブメントを起こしてほしい、沖縄で。おおみたいな、なん
か甲子園で優勝した時みたいな感じで、そう、うん、
勉強するのが楽しいみたいな風に、
はい、
ね、
いや本当そうなんですよ。あとやっぱり例えば沖縄から1年で東大20名ぐらい出たら、うん、あれ沖縄の教育界ももっともっといけるんじゃないかっていうような盛り上がりに ならないかなっていうふうには思ってますね。
おお、あそこをじゃあ目標にしてるんだ。
はい、目標にしてます、
ね、東大1年で20名。すごいね、はい、それなんか お父さんお母さんが先生、
あそうですね、教師、はい、
でそこから来てる。
あ で, も、まあ、でもちょっとあるかもしれないです ね、昔から、うん、昔は教員志望だったっていうのもあって、
はい、
何か教育で自分ができることをやりたいなっていうのはあったかもしれないですね。
いや本当にそれやってほしいね1年で20人。
はい、
はな、那覇ですか。那覇です、
はい、
那覇ですか、
はい、
ちょっとね一緒にやっていきましょう。
お願いします。ぜひ
那覇じゃなくてもね、
那覇でよかったです。
でも、ね、いや全島でなんですけれども、はい、やっぱ那覇が、ね、人口が多いから、
はい、
だからここから火をつけていって、
そうですね、
でね、地域にっていうところで、
はい、でもあの自分たちの企画に例えば名護高校とか桜中の生徒だったり、うん、あの九陽高校からだったり、本当にいろんなところから来てくださっているので、本当に本島全体で盛り上げたいですね、はい、
ねえ、そうだよね。普段だから東京にいるんだもんね。
そうですね、
東京にいるから、だからオンラインとかで、うん、年に何回ぐらい帰ってくるんです
僕は僕月1ぐらいで帰ってるんですけど、なんだかんだ
なかなかそんなには帰ってこれないでしょ、現役だったら勉強も。
そうですね、やっぱ 1,2 年生は結構大変なので、まあでもそれでも僕は実は4回目ですね、帰ってくるの。
あ、1年生で
だいぶ多い。
なんかでも嬉しいね、やっぱりね、沖縄愛がね。だってさ、東京の、私ももともと東京だからあれだけどさ、あのね、都会の中にいたら息が詰まって、やっぱ沖縄の海が見たいみたいな、空が見たいみたいな、青い海、
はい、ありますね、思います
なりますよね、
はい、
で、親のありがたみが分かりました。
いや、分かりますね、はい、
今、一人で
僕は、東京では、はい、ご飯を出してくれる感じの学生マンションに住んでるので。
あ、じゃあなんか寮母さんみたいな。
はい、そうですね。
で、
まだちょっと甘えさせてもらって。
あ、全然いいね、よかったよ。なんかカップラーメンとかさで、やっぱり健康にも気を使ってあれですかね。
いや、そうですね。でもやっぱ保護者の方対象のイベントとかもやってるんですけど、そういった時にはやっぱそこを心配されてる保護者の方とかたくさんいて、でもだからこそ自分たちの経験談とかも話せるかなというか、こういう寮もあったり、例えば奨学金も出るようだったり、いろいろ本当にいろいろあるので、東大は。
そうだよね、
話せると思いますね。
お金の心配、
安全かどうかとか、電車乗り間違えないかどうかとか乗り間違えてますけど、はい、やっぱ経験談語れると思いますね。
保護者向けのイベントもやってるんだね。
はい、時々やってます。
で、ごめんなさい、対象となるのは中高生ですね、
主に中高生なんですけど、明日、あ、
はい、
明後日か、
あ、イベントがある、
明日です
。明日だ、
ごめんなさい、
はい、明日何があるんですか。
明日実は兵団隊初めてこの小学生向けのイベントを実施します。
小学生向け、
はい、
小学生に向けてやるんですか。何ちょっと待って、書いてないけど
ちょっともう実はその満員御礼で、は
い、満員御礼なの。何どこで、何をやるの。
内容としては琉球銀行様 の新しいめっちゃ上等なオフィスあるじゃないですか、はい、あそこをお借りして、
琉球銀行のめっちゃ上等なオフィス、
新オフィス、
はい、
あるじゃないですか、
パレットの向かいの、
はい、あ
そこをお借りして小学生にまず東大生を身近に感じてもらうために、そのちょっと楽しい企画、クイズだったり、東大に関するダウトとかを実施して、でその後にその実際東大生が今どういった生活しているのか、で中高生の時どういったことをしていたのか、で小学生の時、すごい子供の時どういったなんか子供だったのか、どういう人生を送ってきたのかっていうのをなんか語ることで、その実はこの2人もなんか東大行ってるんだから、もしかしたら自分も行けるかもしれないって小学生の時点で思ってもらったり、その東大が意外とその宇宙人じゃないっていうのを頭に入れてもらえるといいなって思って企画しているものです。
電車間違えるってなんか T シャツに、
あそうです、
ね、確かに
プロフィールに
あれ行けるのかもなって思います ね、
そうなんですね。
やっぱりいつもは結構高1とか中3生対象にしてるんですけど、結構、高2とかを過ぎると結構東大って言ってもやっぱり心の壁が大きくなったりするので、もう結構現実的なところになるので、でもまだ小学生だったらまだ身近な2ぐらいの感じで接してもらえて、そうなって東大っていうものの心理的な障壁を早めから下げておくっていうようなイメージです。
そうするとね、自分たちにとってもいいよね。
そうです。そうです。
ハードル上がっちゃうとね、この日常生活でも大変だと思う。結構大変なんじゃないかなって思う。うん、
あ、本当ですか、
ね。だってやっぱそういう目で見られちゃうじゃん。
沖縄帰ったら特にそうかもしれないですね。
ねえ、そうだよね。なんかすごい人みたいな、東京にいたらね、割と、
はい、
ね、いっぱいいるからあれだけど。はい、ね、
いや、まあそうですね、なんて言うんでしょう、より高いものを求められるっていうのはあるかもしれないですね。東大生なのにみたいな、
なのにっていうのが、だからね、それをね、早いうちでっていうのはいいと思う自分ね。
確かに僕たちのためにもなるかもしれないですね。
その親子のあれを もっとね、はい、早く呼んでくれたら私も行きたかったね子供連れて、ね、
早めに行っておけば、そう、ね、次下地さん専用で枠開けてきます
ので、お願いします、はい、広報枠で、
あ、広報枠で、あ、確かに、はい、お願いして
入れていただけたらね、うん、保護者に向けても、うん、やっぱりね、だ、誰、親もわからないからさ、うん、こんなね、子供にじゃあどんな勉強させたらって、うん、え、何させたらいいの、小学生のうちに火をつけるためには。あ、
小学生の、あ、その火をつけるっていうのは東大に興味を持ってもらう、
東大に興味をっていうか、まあまあ、東京、あ、東大じゃなくても難関大学にとかっていうのを、
あ、じゃあ僕が親、うん、僕の親がやってたのは結構あの、うん、ドライブとかするじゃないですか、うん、沖縄ってよく、そこで結構クイズ出してもらってましたね。
へ、何、
最初はなぞなぞとかだったんですけど、うん、それができるように、できるようになったら、例えばなんだ、なんか国名のクイズとか、うん、なんかドラゴンボールのキャラを古今東西山手線ゲームで言い合うとか、それがどんどんそれが国名になっていったりみたいな感じで、徐々に段階的に難しくなっていって、へ、なんかそういうのが好きになっていたらしいですね。
なるほど、やっぱ親もそれなりに苦労しなきゃそうだよね、火をつけるっていうのはね。ね、じゃあちょっと一旦 CM 挟んで、いろいろね、ジュンジュンさんもね、あの、いろいろとね、はい、あのコメントいただいて、タカポさんもね、あ、ね、コメントいただいてますね、海外の大学はとかね、日本の大学レベルじゃないし、海外の大学とかも狙ってね、そうですね、高2の夏、そんなんで間に合うんだってびっくりしてます ね、 でね、はい、政治家志望についてとかね、はい、ありがとうございます。それでは一旦 CM です。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
ソードフィッシュ3階にバルコラボオーシャンテラス前田岬店がオープン。全席オーシャンビュー、水平線に落ちる夕日を眺めながら本格的なピザやパスタ、那覇飯グランプリ受賞の牛レアカツをご堪能ください。今すぐソードフィッシュ沖縄で検索。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。マイマイシーサーは、飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべく、キャンピングカーのレンタル事業も始めました。美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。
ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
FM 那覇
さあ、あっという間にもう時間が過ぎ去ってしまいましたよね。はい、今日は東大生の、伊礼さんと牧谷さんにお越しいただいてますけれど、最後ちょっとね、今後の目標とか活動資金とかっていうのもお話聞きたいなと思ってて、
はい、はい、ありがとうございます、はい、活動資金は今、県内の企業さんを中心に協賛企業の方々に支援してもらっていまして、
はい、
19社いらっ
しゃって、すごいですね、
沖縄セルラーさんとか琉球銀行さんとか含め、
はい、
19社にの皆様に支援してもらってますね。
でっかい企業ばっかりじゃないですか、
本当にお優しい方々、
はい、お優しい方々が、はい、はい、で支援していただいて、で、いろんなねイベントで、
はい、そうですね、お金出していただいて、はい、やっぱり教育系、教育のものってやっぱりその参加者からもらうより、そういう企業さんの方々からもらって、まあ、回していった方が、まあ、持続的かなっていうところでやってますね。
なんかねめっちゃ嬉しい、やっぱね、議会でいっぱい私もやってほしいっていうの言うけれども、ね、税金限りがあるからね、今大企業からそうやって、うん、で教育の方にも、ね、回してこういう活動してくれてるっていうのも今涙が出るほど嬉しい、ありがとう。
とんでもないです、
ね、はい、で、今後の
今後も、はい、そうですね、今後は、は
い、どういった活動を、
はい、
はい、
今まあまだ学生団体っていうような立ち位置なんですけど、うん、NPO 法人に今申請していて、はい、そういう団体として継続性があるような形にしたいと思ってます。で、具体的にはそうですね、まあ、同じようなイベント、さっき申し上げたように勉強合宿だったり、
うん、
サマーキャンプっていうようなイベントもやりますし、あと、まあ、もっと面談っていうものも深く進化させていって、もっと希望する生徒に対してはもっと時間を使ってアプローチできるような仕組みもやりたいなって思ってますね、
うん、いや本当にね、いや今那覇市ではゲートウェイ2050年に向けて、うん、
はい、
で人を、ね、作って那覇浦添宜野湾とこう発展させていくってやってますけれども、うん、それがね本当に人が成長しないと、ね、ハワイみたいになっちゃうのでね、
あ
もうこのアロハにかかってますよ本当に。
それでいうと沖縄から東京、はい、関東に来た学生集まって、はい、GW2050 について話す機会設けたいねっていう話を今団体内でしてて、みたいなことも考えているので、何かそのアロハがハブとなって学生と社会人と生徒をつなぐ団体になりたいなと思ってます、
はい、わお、よかった。本当にね嬉しいです。ではなんか最後いいですか、一緒に相談に行こうみたいなあるんですか、こういうなんかキャッチコピーみたいな。
いや、ないな。
ないんですか。
はい、いやでも、
うん、
やっとく、
やっとく。ないのに、ないのに。
ちょ
っと次回に、
そうですね、次回にね、
いいですか、作ってきて、
はいはい、またちょいちょい来ていただいて、この一緒にね、この私もこれに関わっていきたい、 いや那覇市議会としてもこれ応援していきたいよね。
いや嬉しいです、
うんね、
ありがとうございます。
この活動やっぱ素晴らしい活動だし、で、ね、もっと、ね、企業からのこの協賛をもらって、ね、こういった、ね、お兄さんたちが、ちょっと上のお兄さんたちがこう教えてくれてっていうのでね、すごいところっていうんじゃなくて、
はい、
もうねみんな目指せるところにしてほしい、うん、
身近な日常的 な、
そうね、そのためにも立派な大人にまずはなって、ね、いやいや立派ですけれども、いやいや、すごいこんな活動してね、あれですけれどもね、
頑張ります。
はい、ロールモデルとなれる、ね、なっていただいてね、ディベートのね
ぜひぜひ、
マキヤさんもねぜひとも一緒によ
ろしくお願いします。
政治家志望ですからね、頑張っていきましょうね。
頑張ります。
ありがとうございました。いや今日は面白かった。あと3時間ぐらい聞きたいけどねちょっとねお時間もこれぐらいですので、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、沖縄から東大を日常にという学生団体アロハの伊礼さんと牧谷さんにお越しいただきました。い や今日の晩御飯はこれぐらいですね、うん、はい、この後私は那覇市議会市役所の1階ロビーにて初めてなんですけれども、うん、はい、那覇市議が一般の人からのいろんな意見を聞きますっていう会を、はい、やりますので、ぜひお時間ある方は那覇市役所1階までお越しください、うん、今日の晩御飯は以上です。また来週この時間でお会いしましょう。バイバイ。